ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
いつまで道の反対側を通り過ぎていくのか。一体あなたはいつまで道の反対側を通り過ぎていくのか。神様が私にそう語られているのだなと受け止めています。この言葉はイエス・キリストが語られた例え話、良きサマリア人と言われるものの中に含まれるものです。傷つき倒れた人が道に横たわっている。祭司がレビ人がそれを見て道の反対側を通り過ぎていった。あなたは一体いつまで道の反対側を通り過ぎていこうとするのか。もちろん私がそのように語られているのはこの数週間のことではないと思います。しばらく前から目に留まる事柄の中に、あなたはまた道の反対側を通り過ぎていこうとするのか、言われていたように思います。私たちの教会は小田急線の沿線にあります。相模小野の駅でも町田の駅でも東林間でも小田急相模原でも、この数年の間に何度となく人身事故がありました。生きる希望を失った人が自らの命を絶つ。そんなことを聞いても、いや、それは私の身近な人ではないからと、私は道の反対を通り過ぎて歩んでいました。近所の街で介護に悩み、その結末が痛ましい現実になった。そんなことを聞いても、いや、あれは特別な家であって、普通はそういうことは起こらないからと、自ら遠くを道の反対側を歩いていたような思いがします。一年前、相模原で山流霊園の事件が起こりました。世界中にいる仲間から、あなたのエリアで大変なことになっている、教会では大丈夫か、教会の人々は大丈夫か、地域は動揺していないかと言われました。いや、それは同じ相模原といっても随分北の方で私たちとは違うエリアだからと。私はその時も道の反対側を通り過ぎていったように思います。そして先週、ザマと名は言われてはいますけれども、ここから駅二つ、直線距離にして5キロ離れていないそのところ、またも痛ましい事件が起こっています。もちろんそんな大きな世の中を騒がせるような悲しいことを言わなくても、私たちの身の回りになんと多くの人が痛み、悲しみ、苦しみ、助けを必要としていることでしょう。そこを私は自分とは関係のない、自分とは直接関わりのない、そう言って道の反対側をなんと多く通り過ぎていることだろうか。一体いつまで道の反対側を通り過ぎようというのか。もちろんこの世の中には痛ましいこと、悲しいことばかりではありません。嬉しいこと、喜びに満ちたこと、祝福に満ちたこともたくさんあります。先週、連合という教会の集まっているその交わりの中に総会を迎えて一緒に歩んできました。それぞれのところに信仰の歩みを歩んでいる兄弟姉妹方との歩みは本当に喜ばしい感謝なひとときでした。昨日は結婚式の式式をしました。新しく歩み出すお二人のために神様がどんなに素晴らしいことを用意してくださっているかと思うときに、感謝と期待が満ち溢れるものでした。先週、 イエス・キリストを信じて歩みたいという方のその思いを聞くことができました。今までの歩みと決別してイエス・キリストにあって歩むんだ。そこにどんなに喜ばしい歩みが待っているか、胸が躍るような思いでした。でもそれと傍らに隣り合うようにして、痛みの悲しみの助けの必要な現実がある、混じり合った中を私たちは生かされているのでしょう。今月のシャロームが発行されました。その巻頭のところに、こんなことを書かせていただきました。この世にあって生かされている。神の信仰を持って生きる者たちは、言ってみれば神の国を先取りして生きていると言えるでしょう。神の救いの御業が完成するのに先駆けて、この地で神の者として生かされている。やがて来る神の御国を待ち望みながら、まだそれに追いつかない時代を生きている。神の国の喜ばしい祝福に満ちた現実を先に望みながら、それに追いつかない現実を生かされている私たち。その中でなんと多く繰り返して、道の反対側を通り過ぎて歩んだことだろうか。一体いつまで？親から子、子から孫、連鎖する苦しみ、悲しみの中で子育てにしんどく行き詰まっている家庭を、道の反対側を通り過ぎていく。そこで痛み、悲しむ子供たちの現実を見ながら道の端を通り過ぎていく。悪しき習慣で生活を本当に破滅を招いてしまうような現実に目を止めながら反対側を歩いていく。お酒であれ、ギャンブルであれ、ポルノであれ、私たちの歩みを失わせるものを、そこに歩む人を見ながら道の端を通り過ぎていく。一体いつまで？人間関係に悩み、孤独な中でコミュニケーションが取れないと嘆く人を、道の端を通り過ぎて見捨てていく。一体いつまで？黙示録は、神の国を先取りして生きる七つの教会に送られた手紙です。神の民が、神の国に追いつかない時代を、苦しみ、悲しみ、もがき、葛藤しながら生きている。それに対して、励ますために、力づけるために、希望を与えるために書かれた書物です。11月、私たちは黙示録を読んでいきます。私たちもこの時代を生きている時の力と希望を与えていただきたいと願っています。特に今日目を留めたいのは、神についてこう言われていることです。常にいまし、昔いまし、後に来られる方、すべてのものの支配者なる神、私はアルファであり、オメガであると、この方は言われる。神は最初から最後までのすべてを導かれるお方。神は救いの御業を最初から最後まで導かれるお方。人をお作りになり、その歩みを救いに導こうと神の民を選び、彼らを導き続け、約束を掲げ続けながら歩みが与えられてきました。国の浮き沈みを神はことごとく導いて、あなた方のために私は希望あるものを、計画を、救い主を与えるのだと、その約束を掲げ続けてきてくださったのでした。と聞いたって、イエス・キリストが私たちのもとに使わされる救い主として、どういうお方でしょうか。五節のところ、神の忠実な証人、イエス・キリストは神について証しし、神の元から来られた方として神の現実を私たちに教えてくださった方です。さらに死者の中から最初に蘇られた方、 十字架につきました。しかし墓に葬られました。しかし三日目によみがえり、天に上げられ、救いをもって私たちをなお取りなしてくださるお方、このお方はさらに地上の王たちの支配者である。一切の権威権力を持って地のすべてを従える、そこに神の現実をもたらすことのできるお方、このイエスを神はお使わしになった、そうして私たちのための救いを実現してくださった。それだけではありません。このお方は昔、今し、後に来られる方。読み進めていただいて七節。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆、彼のゆえに嘆く。ああ、もし本当にこんなことだと知っていたら、違った意味をしたのに。あの時に戻ってやり直すことができたなら。でも、その日が来る。神ご自身が、完成者として裁き主として、もう一度来られる日が来る。その日すべての救いが完成する。その間、一切のことを常にいます方として導かれるのが神なのだと言います。アルファであり、オメガである。アルファはギリシャ語の最初の文字です。オメガはギリシャ語の一番最後の文字です。アルファであり、オメガであるというのは、日本語で言えば、アイウェオのアであり、和音と続くウンデであるということです。アイウェオかけが差し背外連なっていく、その間ずっといまして、私たちを導き、守り、支え、御業を成してくださる方として、和音と結ばれていく、その最後の最後に至るまで、始めから終わりまでの責任を持たれる方として、神は私たちのための救いを成し遂げてくださっている。昔、今し、常に今し、後に来られる方。私たちはこのお方にあって歩んでいるのだ。その様子を、五節の後半はこう書きます。五節の後半、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった。昔いまし、常にいまし、後に来られる方は私たちをこよなく愛し、大切にしておられると言います。その一挙手一投足を見守り、良きものを惜しみなく与え、私たちのために、その歩みの中で、罪から解き放ってくださった。古い、私たちのどうにもならない、この性質から解き放って、新しい神にあるものとしてくださった。その歩みは王となったのだと言います。王国とされたのだと言います。あなたの置かれているところを治めなさい。神のものを持って豊かに満たしなさい。私はあなたにそこを託した。あなたの家庭、あなたの職場、あなたの友人関係、あなたが責任を持っていること、役割、そこをあなたに託した。神のものを持って豊かに満たすように、あなたはそこの王なのだ。責任を持つものなのだ。そして、それは祭司としての歩みでもある。目の前の現実を、神様どうぞ見てください。これがあなたの現実ですかと。取りなす役目を持っているのだ。神様どうぞこのところに目を注いで見業を行ってくださいと、神を呼び、ここに手を伸ばしてもらう。そういう役割をあなたは持っているんだ。神はあなたを愛し、罪から解き放ち、王として、祭司として今あるところに置いてくださって、常にいます方はあなたを通して、なお、救いの御業を完成しようとしておられる。私たちはその中に生かされている。その現実は確かに、喜びもあれば楽しみもあれば祝福もあります。合わせて苦しみもあれば悲しみもあれば嘆きもあります。その神の国に追いつかない時代を 神の国にあるものとして先取りしながら生かされている私たち。一体どうやって歩めばいいのでしょうか。なぜそのような中で、なおも私たちは道の反対側を通り過ぎようとするのでしょうか。痛ましいこと、悲しいこと、本当は私に任され、託され、王として、祭司として近寄るべきところ、なぜ反対側を通り過ぎて行くのでしょうか。七つの教会に書き送られた手紙と言いました。その中の一つの教会に具体的に言われていることを今日ご一緒に見てみましょう。三章まで読み進めていただいて、三章の一節です。サルデスという教会の名前が出てきます。サルデスにある教会、神の七つの御霊及び七つの星を持つ方がこう言われる。三章の一節。私はあなたの行いを知っている。神様はあなたの行いを知っている。そしてその中で、あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが、私の見前に全うされたとは見ていないのだと言います。あなたの歩みは命があるように見えて死んでいる。あなたの歩みが神の前に十分で完全であるとは私は見ていない。あなたにはまだもっと神が本当にあなたに与えた歩みがあるのだ。目を覚ましなさい。こう言われているのではないでしょうか。中沢信之よ、私はあなたの歩みが神の前に全うされているとは見ていない。もっとあなたが本来道の端を通り過ぎないで近寄って声をかけて全うすべき歩みがあるのではないか。目を覚ましなさい。三節。だからあなたがどのように受けまた聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守りまた悔い改めなさい。あなたは何を受け何を聞いたのですか。神はあなたのために何をしたのですか。昔今しお方はあなたのためにどう救いの御業を始められたのでしょう。常に今しお方は今私たちにどう関わってくださっているのでしょう。やがて後に来られるお方は何をもって私たちの救いを完成されるのでしょう。私たちが聞き受けたことに立って私たちは歩むべきなのではないでしょうか。王のキリスト教会とそれに連なるお一人お一人よ、私はあなたの行いを知っている。生きているようで死んでいるのではないか。目を覚ましなさい。私はあなたの行いが神の御前に全うされたとは見ていない。あなたにはまだもっと神にある歩みがある。こんなものではない。神様があなたと共に歩もうとされている歩みがある。そのことを受け止めながら目を覚まして歩みたい。11月、黙示録を読み進めていきます。この期間の中で、私たちはそれぞれが自分の置かれたところにある意味、役割、責任というものを受け取り直していきたいと願っています。神様が、昔いまし、常にいまし、後に来られる神様が、初めから最後までを導くその中で、私を今ここに置いたということの意味を、喜びと悲しみとが混じり合うここに置いたということの役割責任を、神がそこに見せてくださる希望をご一緒に受け取り直したいと願うんです。そしてまだ神の前に全うされたとは見ていない。もし神が本当に私になおもという素晴らしい歩みを用意されているのであれば、ぜひともご一緒にそれを受け取りながら 歩もうではありませんか。いつまでも道の端を通り過ぎていくのではなく、神が見せてくださるところ、導かれるところに、確かな歩みを進めたいと願います。期待をし、御言葉を聞き、神と共に歩むものでありましょう。神の忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方の上にあるように、イエス・キリストは私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である、キリストに栄光と力とが、とこしえにありますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。